はい、皆さんおはようございます。お話しさせていただきますので、私はマスクをさせて外させてもらいます。ちょっとダニエル君たちね、マスク受付にありますから必ずやってください。皆さんお願いします。ここに入るのはそういう条件でお願いしますね。必ず他の人に迷惑かかりますからね。はい、よろしくお願いします。今日は旧約聖書のハガイ書というところなんですけどね、なかなかこう親しみがない場所で読まれたことがないかもしれませんけれども、ぜひここから学んでいきたいと思います。これを読まれた方いらっしゃいますかね。はい、あんまり手上がらないですね。はい、大丈夫ですよ。はい、それではですね、ハガイ書を読む前にですね、皆さんとご一緒に考えていきたいことは、今コロナウイルスの関係で、そればっかりがこう話題になってしまいますけれども、実は先週の3月11日はですね、東日本大震災から9年経ったということがありました。私たちはいつもこのことを覚えているわけでありますけれども、この震災はですね、あまりにも大きくて、そして改めてですね、この震災によって、人々の心にですね、大きな悲しみ、これは今もなお残っているということを覚えました。9年経ちましたけどね。で、私たちはですね、日のことは忘れてはならないと思うんです。皆さんも忘れてないと思うんですね。2時46分ですか、7分ぐらいですか、かなり揺れましたよね。今までにない経験をしたことを私も、思っているわけでありますけれども、でも私の知っている限りですね、今続けている被災地支援を続けている団体っていうのはそんなにはないんですよね。いくつかの団体私も知ってまして、いろんな面で働き続けて素晴らしい働きしてるなというふうに思うんです。だけれども多くの団体はですね、もう3年とか5年ぐらいでもう撤退してしまって、それは忘れ去られてしまったような感じがあるんですね。そういう時だからこそ今こそ私たちは被災地のことで、自分たちもやがてそういう被災地になる可能性がありますのでね、そんなことを覚えながら主の前にですね歩んでいければ幸いです。忘れない、記憶が忘れてしまうというのは一番怖いですね。ですから忘れない。でそういうことで今日コロナウイルス関係一色の時代の中でもう一度被災地のことを覚えていただければと思うんですね。で自分たちにできるお手伝いをさせていただきたいというのが私の率直な思いです。でその他にもですね、私たち日本人は忘れてならないこと結構あるんですよね。例えば何でしょうか。はい、それは第二次世界大戦で日本が加害者であったということですね。加害者であって、はっきりした記録はないんで、わからないんですけど、1000万人近い人たちを殺してるんですよね。日本の軍隊、我々の親の世代なんですけれども、殺してるものすごい残虐な殺し方をしたりしているのもありますね。それはやっぱり日本人加害者であることは忘れてはならないんですね。近隣諸国を侵略して、そして殺害して支配していった、これは決して忘れてならないことですね。また同時に日本人もこの昭和20年の8月6日の広島の原爆を受けたというね、投下された、それによって十数万人の人が亡くなったわけでありますし、また8月9日の長崎の原爆のことも忘れてはならないんですね。これはもう絶対に日本人は忘れてならないことなの。そしてそこからもう二度と戦争しないんだ、この平和の憲法を特に9条をね、しっかりと覚えながら生きるんだということね。これはなし崩し的に今解釈によって改憲されているわけですけれども、でもその気持ちを忘れてはならないんだってことは、私たち日本人にとって大きなことですね。で8月15日のあの終戦ですよね。 あの終戦って生きてたかのように言いますけれどもまだ生きてませんでした、私は。でもそれはやっぱりこう忘れてならないことですよね。日本人が本当に、もう砕かれたその時でありますね。そしてそこからこう新しい時代に変わって、価値観まであっという間に変わってしまったね、そういう時代。あの軍国主義は何だったんだという、そういうものでありますね。そしてあの8月15日といえばですね、それは空襲は忘れてならないですね。3月10日の東京大空襲は有名でしょ、これは覚えてますね皆さん。でその他8月15日も空襲だったの。これはもう日本最後の空襲ですよね。秋田ね、そして伊勢崎、そして熊谷ですよ。これ私たちの本当にこの身近なところで8月15日のあの終戦の時にあの空襲があったでしょ。 B29 によって、多くの方々がその爆撃を受けて家がなくな失い、そして、亡くなる人がいたんですね。熊谷の空襲と伊勢崎の空襲、これはもう忘れてならない。そしてついでにって言っちゃ変な言い方ですけれど、本庄にも落ちてるんですよね。本庄にも落ちてるんです、何発かね、帰る時に落としていったようですね。そういう事件が本当にこうあったんですよ。あの小島とかね、あの近くで落とされてるわけですから、まあ、そういう本庄市民もまた忘れてならないことなんだということなんですね。そしてそれを覚えているだけではなくて、私たちはそういう中にあって、平和を忘れず、そして平和に生きること、そして隣人愛を実践していくということをあの心していかなければなりませんね。忘れないだけでなくて平和を実践する、平和を作っていくもの、そういうあの姿勢が必要なんだということを改めて覚えますね。日本人が世界の1000万人近い人を殺害したこと、そして日本人も310万人殺され死んだということね、これはもう忘れてならないことですね。ぜひこのことを覚えていきたいと思います。で、本題に入りますけれども、今日はですね、聖霊について、7回目の学びになります。皆さん覚えてますでしょうか。聖霊様について7回なんか連続通して学ぶの私も初めてですよ。聖霊について初めてなんです、ずっと今まで。だから本当にこれ大事なんだということね、聖霊に導かれて今話をさせていただいているってことですね。最初の3回はどんなことだったでしょうか。お願いします。はい、聖霊の人格ですね、聖霊というお方は知性や感情や意思を持ってるんだっていう、この人格を持つ神なんだということを3回考えてみました。そして聖霊なる神様というお方は全く父なる神、子なる神イエス・キリストと同格な神であるんだということを2回考えてきましたね。よろしいでしょうか。はい。そして、あの私のメッセージこの時聞けなかった方はね、インターネットで聞けますから、ぜひ聞いてみてください。そしてこう思い出してほしいんですね。そして、前回は何かというと、これは、旧約聖書における聖霊の働きってどういうものがあったのかなということを創世記から、詩編までを通して考えてみたんですね。で今日7回目はですね、預言書、ハガイ書とかゼカリア書という預言書から今日も皆さんとご一緒に考えていきたいと思うんですね。これで旧約は終わります。で今度はイエス様の時代、聖霊ってどういう方なのか、働きされたのかっていうのを見ていくんですね。そしてそれが終わったら今度は新約聖書時代における聖霊の働き続くんですよ。そしてその他聖霊の満たしとかね、聖霊のバプテスマとか、もういろんなこと聖霊についてこの際やってきますから、ぜひ期待して皆さんと共に学んでいければ幸いです。で今日聖書を開くのは2箇所ですから、そんなに開きませんのでご安心ください。で、ハガイ書今読みました。ここには指導者やですね、国のすべての民を励ます聖霊なる神のことが書 かれているわけですね。で、その前にこの破壊書という書物についてちょっと考えてみたいと思う。これは聖書の区分でいうと、あの預言書って2つに分かれているんですね。それはあの大預言書、例えばイザヤとかエレミヤとかエゼキエル、あの長い文章あるでしょ、あれ大預言書って言うんですよ。で、こういうあの短い文章書かれた預言書を小預言書って言うんですよ。2つに分かれてる。でこれは小預言書です、ハガイ書。でハガイって人の名前なんですね。そういうあの名前からあの来ているわけであります。で、このハガイ書に至るまでのことを少しだけちょっと考えてみた。いつの時代の頃か、どうですかね皆さん、ハガイ書っていつの時代の頃の方でしょうか。はい、そこをちょっと今日考えて、そこからあの破壊書を見ていきたいと思うんですね。はい、まずイスラエルの民の先祖は誰でしょうか。アブラハムですよね。で、アブラハムから私たちはイサク、ヤコブの時代を知っています。そして、やがてモーセたちが生まれてですね、やがてその後大変な時代を経ながらも、やっと行き着くところがダビデ王の時代ですね。あの素晴らしい王国を作るダビデ王、まあ、失敗もしながらですね、神様への信仰っていうのが非常にこう強められている、そういう方であります。そしてその子供のソロモンというあの智者がいた王様の時代ですね、まあ、半ばまでは栄えていったんですね。でもソロモンは非常にこう欠点も多くあったんですね。いろんな面で栄華を極めるんです。で、豊かな才能と能力を持つんでありますけれども、偶像崇拝がしていくというね、そういうことがありまして、そしてソロモン以降ですね、今度は国がやがて2つに分かれちゃう。北イスラエル王国と南ユダ王国ということに分かれてしまうわけでありますね。そしてついにですね、北王国も南王国も他の国によって侵略されて国はなくなるという時代です。で、南王国は結構長く生き延びるんでありますけれども、バビロンという国によって滅ぼされ奪われてしまった。民は殺され、多くの人々がバビロンに連れて行かれて、そして過ごすんですね。国なくなって過ごすんですよ。皆さんどうしますか。国なくなって他国に移されたら、そういう辛い時代、経験してるんですね。まあ日本人の場合は戦争を経てもあの国がなくなって、そして他に国民が移住されたってことはなかったんですけれども、彼らはあったんですね。何年間70年間ずっとバビロニアというところで生活、70年ですよ皆さん。もう2世代行くわけですね。70年間バビロンによって補修されるわけですけれども、でも時代ですからバビロンという国もやがて衰えるんですね。そして出てきたのがどこかというと、メディアとペルシャ、メドペルシャってよく言われますけど、その国によって征服されちゃう、バビロンもやがて。で、ペルシャの王様はですね、このバビロンの王様と違ってですね、非常に寛容な政策を打ち出す、非常に穏やかなね、寛容の政策を打ち出す。その寛容の政策は何かっていうと、それは宗教的に寛容の政策を打ち出して、皆さん家に帰ってね、はい、自分たちの国、先祖の地に帰りなよって言って帰らせてくれたんですよ。で、帰らせてくれて、最初にエルサレムに帰った人たちが約5万人ぐらいいたんです。そして、それがいつだったかというと、この数字だけ覚えてください。あんまり数字言いませんから、あんまり言うとごちゃごちゃになっちゃうんですよね。だから言いません。でもこれだけ覚えてください。それは BC 紀元前538年国に、戻ってきたんだってことです。70年間の補修を経て BC 538年に戻ってきた。ですから今から2500年前の話なんですよ。で、その戻ってきた時から建てられているこの預言者は誰かというと、このハガイという人物なんですね。今そういう時代に活躍した預言者が ハガイという人なんです。ぜひこのことをまず頭に入れておいてくださいね。はい、でそこからまた行きますよ。でそれは何かっていうと一章一節、はい、ちょっと読みます。ダレイオス王の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通して、シアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツダクの子大祭司ヨシアに主の言葉があった。こういうことですね。どういうことかっていうと、この前の聖書でダレイオス王ってダレイオス、あんま面白くなかったですかね、ダリオスって出てたでしょ前の聖書だと。ダリオス王、私たちその言葉で親しんでますね。でこれはダレイオスというのは昔あのダリオス王って言ったあのペルシャの非常にこう寛容なね、そういうあの王様なんです。ですからもう時代がここまで変わっちゃったと。どんどんどんどん時代は過ぎちゃって、そして、このユダの総督っていうのはゼルバベル、これはイエス・キリストの流れをあのやがてこう行くんですね。これはダビデの子孫なんですよ。ユダの総督ってありますけど、ダビデの子孫のゼルバベル、昔で言うと王様なんですよ。これはその人たちの時代の時にこのハガイという人物に、予言の言葉があったということなんですね。で、国に帰って彼らが一番最初にすることは何でしょうか。はい、国はこの時どうなってるか、はい、エルサレムどうなってたか、それはバビロンの王様によって軍隊によって神殿は全部破壊されちゃってね、全部破壊されて何もないです。もう城壁だけがかろうじて少し残ってるくらいですね。でそこに神殿はないんです。最初にすることは何ですか。信仰の民だから。この70年間の間にあのユダヤの民は悔い改めてるんですよ。ああ自分たちが偶像礼拝して他の神に頼っていった結果こういうふうなことが起こったんだなってことが分かったんです。この時はその最中は分からなかったんですよ。そしてバールの礼拝とかね、いろんなアシュラ像とかいろんなものを拝んでたんですよ。でもこの結果国は衰え内部分裂して、そしてバビロンに連れて行かれた、めちゃくちゃにされた。それは自分たちが偶像礼拝して本当の神様に信頼していなかったんだなってことが分かって、もう悔い改めて彼らはこれ以降偶像礼拝やめたんですよ。でそういう時代ですから、何をするんですか。最初に神殿がぐちゃぐちゃなんですよ。何するんですか。神殿建てるんですよね。だって神殿こそそこに神様が共におられる臨在の印だったから、当時は。だから神殿を建てて、そしてそこに聖書、至聖所があって、そこに主が共におられるという約束のもとにですね、彼らは神殿を作るんですよ。心のふるさとなの。そういうことを今しようという時期なんだ、ね、でそういうことをし始めたんですよ。帰って2年後ぐらいに一生懸命、さあ神殿作るぞ、まずはあのエルサレムに元あった神殿作るぞ。今日は小さいんですけどね、昔のソロモン時代のとはもう全然違う。規模は小さいんです。でも小さいけど神殿作る、燃えてたんですよ。ほら皆さんもここの街道を作るとき燃えてませんでした。私は分からないですけど、その当時いらっしゃった方燃えてたでしょ。神殿作る、あ神殿じゃない、街道作る、燃えてたんですよ。そして祈ってですね、捧げて準備してたんでしょ。でもできちゃったらどうですか。もう安心しちゃうんですね。安心しちゃうんですよ。だからだんだんだんだん献金もいっちゃうんです。ほら献金もずっと、私が来た頃街道献金なんか本当にみたいなものになっちゃって返済大変だったんですよ。これ現実ですね。でこの時もどうだったかというと、最初は作るぞーって始まったんです。でもあの、ね、途中でね、いろんな妨害があるんですよ。元いた住民の人とか、ね、あの異邦人の人とか、あるいはあの他の国々の近隣諸国の人が妨害してくるんです。で賄賂もらっちゃったりね、いろんなことをあれしながら、もうだんだん熱意が薄れちゃったんですよ。そして土台はできたんです。土台はできたんですよ。でも土台無理だなんて言わないでください。土台はできたんですけど、途中でやめちゃったんです。やめちゃったの。ああ ああもうダメだ、いろんな国から妨害されるし邪魔されるし、もう攻撃されるからダメだということでやめちゃったの。そして自分たちだけじゃあいいとこ住もうねって言って住んでいる、そういう時代なんですよ。これハガイのいた時代は何ともハガイにとっては歯がゆい時代ですね。はい、それがこの2節3節の言葉ですよ。皆さん4節読んでください。ちょっと声に合わせて読みますか。万軍の主はこう言われる、この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っている。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。ハガイを通して神様語るんです。なんてほらまだ時来てないって言うんですから、中断しちゃってもういいや、やっぱり神殿建てるなんか無理だよね、そういう雰囲気が漂ってきている、まだその時じゃないよとか言うんです。上手でしょ、神様の時じゃないとかね、上手ですよこれ。本当は神様の時なんですよ、中断してんだから今十何年も。でもね言うんですよ、まだ神様の時じゃないよ、やりたくない人言うんだよね、御心じゃないんじゃない、まだ神の時来てないからやめなよとか、いろんなことで邪魔する、内部からも。で次に何て言ってるか、預言者ハガイを通して主の言葉があったでしょ。ほら預言者ハガイがですね言うんですよ、この宮が廃墟となってる、ほら神殿が廃墟となってる、まだなんていうんですか、基礎しかできてないんですよ。でそういうその時にあなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。はい、板張りの家、これはいい家だって意味ですね。リッチな生活でいい家に住む時なんですか。あの神殿ボロボロだよ、ボロボロどころか何もないよね、あなた方だけ立派な家に住んでいいのって言ってるんですよ。そこから始まるんです。これはこういう時代なんです。でこういう時代で16年間あの神殿工事が中断していたんですね。それがハガイのいた時代で、これはここだけ読んだんじゃ分かんない。どこ読めばいいと思います。ハガイ書、ゼカリア書が分かるにはどこのところを読めばいいかっていうと、それはねエズラ記なんですよ。エズラ記読む、あるいはちょっと下がってネヘミヤですね。それは神殿再建とか城壁の再建だから、エズラネヘミヤを読むと時代背景がよく分かってくる。ぜひここ読んでみるともう手に取るように分かりますか。だから私知ってるかのように話すわけでしょ、これエズラ読んでるからな。はい、そういうことでエズラを読むとですね、さらに理解が深まりますので読んでください。でこの時ですね、指導者の、ユダの総督ゼルバベル、まあもっと昔で言うと王様なんです。これゼルバベル、これダビデ王の子孫でありますから。そして大祭司ヨシュア、これはもう完全なリーダーでしょ、国の。そして預言者というリーダーたちがいるわけですよね。で全ての国民が意気消沈している時でありましたけれども、励ましの言葉をかけている、それがこの4節ですよ。ほら4節、しかし今ゼルバベルよ、これ指導者です。昔で言うと王様なんですよ、ダビデの直系ですから。でこのゼルバベルよ、強くあれって言うんですよ、神様がね、強くあれ。そして4節の後半でも全ての民を強くあれというわけでしょ。そして5節の後半でも恐れるなって言うんですね。これが神の励ましの言葉だったの。仕事に取り掛かれ言っているわけですね。神様は彼ら の, 弱さをですね指摘しませんでした。いろんな欠点をあらざらししてどうのこうの言わないんですよ。本当にそういうのも全部ご存知であって、そして彼らが、強くあれというふうに言うわけです。恐れることないよというふうに言うわけですね。で皆さんも本庄教会 の, この建物が建て上げられるとき、人数も少ないしね、それほど収入も多くないし、そして、こうだし言いながらね、主の御言葉をいただいて恐れないで、そしてまた、強くあって 回廊を建てたわけでしょ、主の力によって。そして剣道式したんですよね。これそのことをこう思い出してほしいいうことなのね。で、続いていきます。で今度は 5節ですね。失礼、仕事に取り掛かれっていうんでしょ。4節、エホサダクの子大祭司ヨシアを強くあれ、この国のすべての民を強くあれ、主の言葉、仕事に取り掛かれ、私があなたと共にいるからということで、次今度神殿を立て上げることをしなさいって言うんですよ。今まではまだその時来てないっていう、何か信仰的な表現言うんですよね。一章のこの二節で言うとね。そして自分たちだけリッチな生活してるんですよ。でも神の御心は違うの、もう取り掛かりなさいというふうにして励ますんですね。これが16年経った後です。神殿再建のための基礎工事が終わって、神殿さ、終わって16年中断していたけれども、その以降そういうことが言われるわけですね、主の言葉。そして次に万軍の主の言葉、こう今からこう出ていくというような、そんなイメージがありますね。その主の言葉は何だったか、ここからですね。あなた方がエジプトから出た時、私はあなた方と結んだ約束により、はい、エジプトから出た、モーセの時代エジプトから出てったわけでしょ。約だから、まあ1000年ぐらい前ですよね。1000年ぐらい前のことをこのハガイに対して言ってるわけですよ。あなた方の先祖がね、エジプトからモーセを通してあの脱出した時ね、私があなた方と結んだ約束、神の言葉があったでしょ。モーセ五章、契約があったんですよ、立法が。そういうその約束によって私の霊はあなた方の間にとどまっている。はい、ここで出てきました。何ですか、私の霊、誰ですか。これ聖霊様なんですね。これ聖霊なんですよ、御霊、助け主とも言いますけど、この聖霊様が、あなた方の間にほらとどまっているということを言っている。でここでとどまっているということはどういうことかというと、それはとどまり続けて働いているんだということです。あのモーセの時代から、そしてハガイの時代に至るまで1000年間、そしてこれは今もそうなんです。今も聖霊はとどまっているね、とどまり続けて働いているんだということを言っている。だから恐れるなという励ましなんです。これが彼らに対するハガイを通しての励ましのメッセージなんですね。で彼らはこの励ましを受けて、ついに帰国後22年後にですね、自分たちの信仰の拠り所、生活の原点、人生の原点、イスラエルのための原点である神殿を完成させるんですね。非常に20年も以上もかかって彼らは完成させるんですよ。こういうドラマがあるのがこのハガイ書なんですね。で今度ゼカリア書、はい、ゼカリア書、ここだけです、今日は聖書開くのは。ゼカリア4の6ですね。これは有名な言葉ですよね。よくいろんなこう牧師さんのこう文章とか、よくいろんな雑誌とかにこの言葉は出てきますよね。有名な言葉ですから、じゃあちょっと読みましょう。もしよろしかったらお願いします。2017で読みますね。4の6、ゼカリア4の6ですね。彼は私にこう答えた、これはゼルバブレへの主の言葉だ、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われる。有名な言葉でしょ。権力によらず能力によらず私の霊によって、はい、私の霊が出てきましたよ。聖霊なんですよ。三位一体の第三位格を持っておられる、これは聖霊なる神の働きによってということを言ってるわけですね。はい、じゃあゼカリアっていつの時代の人かと思って調べてみると、これはハガイと同じ時期なんですね。やはり同じように時代背景はこれは同じ時代ですから、エズラとかそういうところを見れば分かります。 もう神殿再建、帰ってきて神殿再建をするという時に、あのエルサレムに戻ってきて、そして共にあのハガイと共にですね歩んだ情熱あるこの預言者がこのゼカリアなんですよね。でゼカリアも同じようにあの神から言葉を受けているわけであります。で直接的にはこの、6節の言葉、これはあのゼルバベルへの主の言葉だということで書いてありますね。ゼルバベル、それは総督で、あのダビデ王の直系の子孫でありますけれども、それに対するその言葉であります。なんて言ってるか、神殿再建に取り組む指導者ゼルバベルに対する励ましの言葉、権力や能力によらず私の霊によって、すなわち聖霊によって取り組みなさいというメッセージなのね。これ非常にあの有名な言葉であります。何かをするときに私たち必ずこう思い浮かべるのは何かっていうと、これは自分たちの頑張りでどこまでやれるかとかね、自分たちのこれ能力ですよね、自分たちの能力才能でどこまで頑張れるかなとかね、やれるかなって、そんなことばっかり我々人間は考えます。あるいは権力、あのこの世の中の権力を通すとあの仕事って進むんですよね。偉い人話しておくとそうでしょ。私たちがあの何か物事をやろうとするときに、この関連する上の人とかね、こう行政でもこう上の人とか政界でもそうでしょ、代議士とか国会議員とか、まあいろんな人いますよね。そういう人話すとパッと話して決まっちゃうでしょ。でそうでなければずっと慎重に検討させていただきますと言って、あの半年も1年も待たされて、これはなかったことにとかね、そういうになっちゃうでしょ。でも上の権力者通すと、もう何日も経たないうちに、はい通りましたから、これが世の中ですよね。あってはならないんですけど、でもこういう世の中多いですね。でもそういうこの権力や能力によらないでって言ってるんです。ゼルバベルに対して神様は何によってやるんですか。はい、私の霊、すなわち聖霊様の力と励ましによってやるならば、それは道が開かれる。これは信仰者のすべきことですね。信仰者はいつもここに踏みとどまってですね、聖霊の力を信じて歩むという。そうするとどうなるかっていうと、この世の権力や能力を飲み込んじゃって神様の技がなされるんですよ。いろんな偉い人とかいろんなこう能力ある人を巻き込んじゃってね、いい働きができちゃう。それは聖霊の働きですね。だからきっちりこう裏ルート使わないで、もう正面から聖霊様の力でっていう、こういう信仰でいきたいですね。アーメンですか。ありがとうございます。無理して言わなくても大丈夫ですけれども、皆さん無理しないでこうアーメンと言っていただけると嬉しいですね。はい、まあそういうことであります。でここから2つのことを適用したいと思うんです。で、まず何かっていうと、使命を全うするには聖霊の力が不可欠だってことですね。私たちにそれぞれ使命があるわけですよ。みんな違うんです、使命は。でもキリストにあって一つの使命になるんだけど、それぞれの使命はみんな違うんですよ。でもキリストの体を構成するという面で一つの方向に行くわけですけれど、それは聖霊の力が不可欠なの。我々を見た時にどうですかね。私は能力あります、私ってこういうこともできますよ、こういうこともできます、こういうこともできますって今言わないとダメなんですよね。今言わないと採用してもらえないね。まあそれももちろん大事な時あるんですけれども、でも私たちは神の前に出た時、能力ありますとかすごいですとは言わないでしょ。欠点だらけですとかね、欠けだらけですとか、失敗だらけです、本当なんですよね。でそういう信仰者でありますけれども、でもそのようなものにもハガイにイエス聖霊様が共にいたと同じように、今の時代においても聖霊は共にいて、そしてとどまっていてくださるんですよ。昔も今も未来も聖霊はとどまって励まし導いてくださる。この聖霊に励まされて、私それぞれに与えられた使命というものをね、果たしていきたいと思う。皆さん使命は何ですか。それぞれ違うんですよ、みんなね。賜物違うから、能力違うから、年齢も違うから、置かれた立場も違う、みんな違うの。でもそれはキリストにあって一つなのね。 キリストの栄光を表すということにつながるものなんです。まあそういうことです。そしてまた2つ目、それは私たちは何をもってすべきか、それは権力や能力によらない、神の霊、聖霊によって物事をさせていただくんだということを適用2つ目として覚えたいと思うんだよね。私たちが主の御心に沿うことをするときにね、必ずあのハガイの時代あるいはゼカリアの時代にあったように、外側から攻撃や妨害あるいは足引っ張るんですよ。内側からもありますからね。この人が私のことこんなこと言うのというくらいに変なことありますからね。本当に内側からも足引っ張る、もう皆さんそういうこと経験してるでしょ。それが常ですよね。内側からも引っ張られるような、そういうあの時代で私たち自身の無気力ということも原因なのね。でハガイのいた時代なんで進まなかったかというと、それは彼らの、ね、無気力があったんです。ああもう自分たちはダメだって、自分たちやっても意味ないんだとかね、力はないからとか、無気力ってなったんです。で今の時代もあるんですよ、クリスチャンにも無気力ね。みんな年取っちゃってとかね、みんな稼ぎも少ないしとかね、本庄教会これからどうなのかなとかね、もうそんなことばっかり考えちゃう。でもそういうことではなくて、本当に権力や能力によらず精霊に導かれていろんなことを歩むときに物事が進んでいくわけですね。そして、常にこれによってこう前進していくときに精霊様が共にいて励まして前に向かっていく力を与える。ここもまた不思議なことに、この世の中の権力や能力も飲み込んじゃうの、精霊は。そして巻き込んじゃって精霊の働きができるんです。主の御業なの。これ大事なことですよね。ぜひこのことをぜひ覚えていければ幸いですね。で最後の結びです、今日はあの旧約聖書の中から、聖霊の働きというものを見てきました、ここであの旧約聖書のに働く聖霊のことは終わるわけですけれども、あの聖霊様っていつの時代でも共にいて働いてくださるんだな、もう旧約時代からきっちりですね働いていてくださって、そして励ましていてくださるんだな。で今の時代もそうですね。で今の時代特に聖霊様に関して素晴らしいことは何かっていうと、あの今の時代特に素晴らしいのはね、教会時代特に素晴らしいのは、聖霊がねここにいて励ますんじゃないんですよ。私たちの内に住んで語りかけるんだから、最も親密なの。本当に支え合えてください。そして励まして導いて力を与えてください。うちに住んでくださっているわけですね。ですからこの方に信頼して歩んでいくと、ものすごい豊かな人生、益になる人生が送れるんですね。じゃないと損ですよ。神の力ここまであるのに、私たちが過小評価して私たちの不従順によってそれが得られないならば、本当に損なクリスチャン人生です。だからここでもクリスチャン人生差が出るんですよね。これはね、どうしたって出ちゃうんです。これは本当に主に信頼しながら聖霊によって歩ませていただいているか、あるいはそうじゃないかっていうことによって、これは差が出ます。どうしたってこれは出るのは当たり前ですね。で、主の御前にですね、今週も知恵や力をいただいて歩んでいきたいもんね。で皆さん、こういう大変な時代だからこそ怖がらずにね、そしてちゃんと神様から知恵をもらって、あの主の御前に歩めれば願っております。で来週は予定としてはイエスの時代における聖霊の働き、福音書から見ていきたいと思うんですね。どういうふうな働きなのか、それが終わったら今度は新約時代、ローマ人への手紙から、人の働きから、教会時代からこう見ていきたいね。そういうふうにしてこう見ること、そういうことを考えると聖霊についてはまだまだ終わらないですよ。これぜひご期待ください。